今日の聞くフリーペーパーハニーは冬号の12ページに掲載されました記事ご紹介してまいりましょう。本日は山水会統括施設長前川義彦さんと愛の保育園園長の山路真由美さんをお迎えしております。そして愛の保育園のお話をたっぷり伺っていきたいと思います。お二方どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
一気に寒くなりましたね。
そうですね。
あのフリーペーパーの方では、うん、あの山水会のいろんなお話を、うん、あのお伺いして掲載しておりますが、今回珍しくあの高齢者の施設ではなくて、うん、保育園さんということになりますけども、これはグループとして。
そうですね、はい、同じあの山水会という法人がやってまして、はい、あの愛の保育園と実はあの老人ホームの方の山水園が同じところがやってるってご存知いただいてない方も結構いらっしゃるんですけど、もともと設立、法人設立した時に高齢者の施設が中心でオープンしたんですけど、はい、あの高齢者の方の介護がね、安心して受けれるような地域にできたらなっていう思いがまずあって、はいはい、でその後にあのじゃあ高齢者の介護は山水園があれば安心だけど、じゃあ子育てがっていうのはね、共働きの方がどんどん増えてきていた時期なので、はい、子育てが地域で安心してできるようにっていう、そんな思いで今度は愛の保育園を作ったというふうに聞いています。
そうなんですね、はい、じゃあ改めてそのあたり園長先生に伺ってまいりたいと思います。、はい、プロフィール簡単にご紹介ください。
愛の保育園は今言われたみたいにあの山水会、社会福祉法人山水会が運営する、はい、下愛の三田市の下愛のというところに、はい、位置する三田市に認可された保育園になります、はいはい、JR の愛の駅ですね、はいはい、そこから歩いて8分、大人の足で8分ぐらいですかね、はい、はい、なので周りはあの田園風景が広がる。
そうですね、
同じね三田でもあの、はいはい、ニュータウンとかがある中で来られた方は、あ、ここ本当にサンダですかって言われるぐらい、本当にもう5分も走ればね、笹山になる位置なので、本当にあの、はい、景色は四季折々の、
ね、はい、あの車で走ってものどかな、
そうですね、
あのなんかこう日本昔話というね以前ありました。そんな感じがしてまいりますよね。
はい、なのでまあ園からも電車が、はい、まっすぐ走る電車が見れたりとか、
こうすぐそばですね、確かに、はい、間に何もないですね。
そうなんですよ、なので泣いてる子も電車が来ると泣き止むみたいな。
そっかそっか、ほらほらほらっていうことで、
はい、
だって最近のお子さんなかなか電車を間近で見るって少ないですよね、
そうですね、
機会が。
あんなにこうまっすぐ本でね走ってるところを見るのはなかなかないかなと思うので、まあ子どもたちも電車がこうカンカンってなると大人よりもすごくよく聞こえてるので、はい、それに反応したりとか、特急電車も見えたりするので、
いろいろね、
そうですね、なので新幹線来るとか、
はい、興味のね、あの年頃ですから、
そうなんです、なので来たらいいねみたいなね話はさせていただくんですけど、
そうなんですね。いや、あの私たちもあのフラワータウンから今年は、うん、あのこちらの、あの移ってきましたので、うん、高杉の方に、うん、踏切がやっぱり近いと、うん、コンコンコンってこうカンカンだと、はい、あの鳴る音が何とも郷愁を感じるんですね、うん、それと同じようにお子さんも普段のお家の周りでは聞き慣れない音とか、はい、体験するのにいいですね。
そうですね、なのであの園の周りにはこう信号機がそんなにないので、
あ、
そのね、横断歩道を渡る練習っていうのがなかなかないですけど、はい、まあ、線路を渡る練習が、
そうです、ね、
たくさんできるかっていうところではあります、ね。
創立して何年ぐらいになるんですか。
来年30年、
うん、来年で30年、
はい、平成7年の震災の、はい、阪神大震災のあの年に、はい、の4月に設立をしました。
前川さん、これはなんか特別に意味合いがあってとかではなくて、やっぱり最初におっしゃったように、
ですね、
あの、はい、お仕事されるお母様、はい、お父様が多いからということで、
いうところが増えてきてた時期なのでっていうところですね、はい、ちなみに園長は、はい、そのオープンの時から働いてる。
そうなんですか、うん、はい、じゃあもうあの生き字引のようにあの愛の保育園のいろいろご存知だと思う、ね、最初からもうたくさんの方がやっぱりお見えになりましたか。
そうですね、最初はまあ今110人定員なんですけど、はい、まあ、その当初は90人定員から始まって、うん、はい、はい、90人はまだ満たしてはなかったですけど、うんうん、はい、
今はもう110人
そうですね、はい
は
い、
今はもう待ってらっしゃる方も、
うん、そうですね、ちょこちょこ待たれてる方もいますけど、まあ、3打席で全体で考えた時にはやっぱりちょっと、はい、減少傾向にはあるのかな、
数年前 の、うん、あの入れないっていう時代から、うん、もうやっとそこはかなり落ち着いてきた感じですね。
落ち着いてきましたか。そうですか。いや、今度はちょっと園の雰囲気やお子さんの様子もぜひお伺いしたいですけど、
はい、はい、そうですね、子どもたちの方はやっぱりその自然豊かな中なので、のびのびと元気にっていう子が多いかなっていう面、やっぱりいろんな動物とかね、あのテントウムシが飛んできたり、はい、カエルが飛んできたり、はい、なんていうの、トカゲがいたりとか、もうね、はい、いろんな動植物が入ってくるので、自然と子供たちも触れるようになったりとか、
やっぱり最初は驚いてます。
ああ、そうですね、はい、でもなんかやっぱりあの虫かごを持ってダンゴムシとか集め始めると、
子供ダンゴムシ好きなんですよね、
くるくる丸めて、ね、はい、ダンゴムシ集めてます。
あの様子が可愛いのかな、ね、ちょっと触ってくるっとなるので、
なのでこうね、たくさん歩いてたりするので、お部屋に入るときは、はい、一旦返すみたいな。
あ、そっかそっか、ちゃんとね、
はい、ちゃんとね、戻したりとか、またねみたいな感じで戻したりする姿があるので、本当にそういうところから、はい、いろんな学びを感じてくれてるかなと思います。
設備はどういうこう周りにあるんですか、園の園庭には。
園庭には、まあ、大きい子から小さい子まで遊べる遊具があったりとか、はい、
どんな遊具があるんですか。
大型の、なんていうんですかね、滑り台が、
はい、大好きですね、滑り台
もね、鉄棒があったり、ジャングルジムがあったりっていう、はい、あと砂場があって、でちょっとこう月山になってるような、はい、はい、小高いまではいかないですけど、ちょっと、うん、はい、お山になったところが
人工芝、
ね、そうですね、
人工芝が敷いてある小高い丘みたいなところがあって、
あとはその、数年前から安田式っていう、はい、こう運動遊び、
安田式、
は
い、これはどういうものなんですか。
まあ、鉄棒だったり、平均台だったりとか、はい、まあ、そういうのを使って、体のこう体幹を、
あ、大事ですね
っていう、こう毎日、はい、こう、毎日、はい、サーキット遊びっていう流れ、ね、
ぐるぐるぐる
とそうですね、はい、なのでその中でこう身のこなし方だったりとか、はい、っていうのを、こう身につくように、はい、でもそれがこう楽しく、訓練とかではなく、はい、楽しく遊べるように、職員の方も研修を受けたりしながら、はい、はい、毎日、いろんな内容を入れながら、はい、取り組んでます、は
い、保育園ということですから、もう本当に0歳から、うん、6歳、
そうですね、
満6歳までってことですよね、
は
い、
でうちは3ヶ月から
3ヶ月で、はい、首が座ったところから、
そうですね、
そうなんですね。そのあたりのこう年の違うお子さん方がいらっしゃるメリットって絶対あると思うんですけど、
う
ん、はい、
そうですね、
ご覧になっててどうでしょうか。
はい、
もう
子どもたちの6年の差っていうのはすごく大きいので、も
う、ね、そうですね、半年でもやっぱり違いますからね。
はい、なので、まあ、大きく0歳から2歳までを乳児クラス、はい、で3歳からまあ5歳を幼児クラスっていう感じになるんですけど、はい、やっぱり幼児クラスの子は乳児さんのところに行って、はい、で園庭から横並びでこうクラスが、はい、一クラスずつあるので、はい、本当に上のクラスの子が乳児さんのところに行って、あ、今日何々ちゃん来てるとか、
あら、
はい、行きます。で、園庭も、まあ、広いので、全クラスが出て一緒に遊んだりとかってするので、何々ちゃん押してあげるって言って、三輪車乗ってる子を押してあげたりとか、同じ年齢ではね、喧嘩になるようなことでも譲ってあげたりとか。
そうですね。
で、小さい子はやっぱり、好きな子、お兄ちゃんお姉ちゃんができたりとか、やっぱりそういう関わりがあるので、それがまあ保育園の良さかなっていうところはあります。
そうですね、
なので保護者の方からも、やっぱりこう兄弟がまだね、いらっしゃらない方とかは、保育園でこう弟妹みたいな存在の子ができて、お家でお話ししてたりとかっていうのを聞くと、はい、言うと、あ、いいなと思います。
そうですね、やっぱり違うこう年齢、そしてあのたくさんの中から自分がこう、ま、あの大人っぽい言い方ですけど、馬のある、ね、リズムのあるお子さん同士がね見つけ合って一緒に遊んだり、そしてなんかこうちょっと気にかけてあげたりっていうのは、家でだったら親がついついこう口を出してちょっと見たげなさいになるけども、自然とできるわけですね。
そうですね、だから今は年長の子たちはもうお昼寝せないんですけど、今日とかもお隣のクラスに、寝るクラスのところに行って、で小さい先生役をしてこうトントンして
かわいいですね。
でしてもらう方もこう待ってたりとか、何々ちゃん来てくれたみたいな感じで、逆にこう寝れなくなる子もいますけど、
嬉しくなってね。そうですよね。
でもなんかそういう、こう関わりが、で年長の子はね、なんかちょっとこう先生になった気分で、
すごい
寝てくれたら嬉しいし、
そうですね、
っていうところがあるので、
いやそれはいい関わりで、保育園ならではの風景ですね。そうですか、あのその保育園ももういろいろありますけども、アイヌ保育園さんならではの特徴っていうのは何かありませんか。
そうですね、うちの特徴としてはやはりあのドイツ法人に高齢者施設があるっていうことで、産水園のおじいちゃんおばあちゃんに会いに行ったりとか、今年はあのサンヒルズ八景の方に年長が電車に乗って、
そうですよね、はい、いやどうやって移動しはるのかな、なんか、バスかなんかかなと思ったら電車に乗る練習ができますか。
愛の駅から乗って、
愛の駅までみんなで歩いて大変ですよね、お子さんの足で行くと、
でそこから、愛の駅から三田まで行って、で三田から、また乗り換えて、新鉄の電車に乗り換えて、はい、子供たちにしたらね、ちょっとした
すごい冒険ですよね、
なるんですけど、
行ってどんなご様子でした。
そうですね、であの子供たちはやっぱり山水園の方がこうちょっと馴染みがあるというか近いので、A からでもねちょっとこう遠目に見えたりもするんですけど、はい、でサンヒルズも一緒なんだよっていう話をしながら、でそこで歌を一緒に歌ったりとか、
どんな歌を歌われるんですか。
普段のその交流というか山水園との交流の時にはちょっと夏メロな、
夏メロをお子さんが、
ね、はい、青い山脈、
うわすごい、
リンゴの歌とか、
戦後間もない時の歌
ですね、そうですねとか、
はい、これはどうやって覚えられたんですか。
高原列車は行くとか、そうですね、そういう歌を、あの声楽の時間っていうのがあって、あの山本紀子先生に、
あオペラ歌手の、
はい、そうです、
羽生のおなじみの、
はい、
そうですか、
あの来ていただいて、月2回、一緒に歌教えていただいています。
月に2回、これは結構、
4歳5歳が30分ずつなんですけど、でもそれも、なんていうんですかね、こう上手に歌えるようになるとかではなくて、やはりこうね、日本の四季折々の歌とか、あのね、いい歌がたくさんあると思うんですけど、唱歌と言われてる歌だったりとか、それをこう景色風景を、のりこ先生がこうお話ししてくださって、
歌から
イメージができるように、でそれを子どもたちにこう景色をこう見せていただいてるというか、でそれをこう受けて歌うみたいな感じなので、あの私もこう見に行くとすごく楽しく一緒にいろんな歌を、なので全部覚えるとかっていうことではないんですけど、あの山本先生がピアノでこうね、いろんな曲をこう弾いてくださってるのをちょっとこう聞いてると子どもたちも覚えてたりするので、
柔らかい感性ですからね。
そうですね、なのでこう知ってるところをこう歌ったりとか、そうですね、っていうところはありますね。
そういう曲を今度はさっきおっしゃったあの高齢者施設の方に行かれて歌われると、もうお子さんが歌うだけでも涙出てきそうなのに、ましてやご自分たちが楽しまれた歌を歌ってくださるっていうのは、
なのでこうね、ふるさととか敬老の時とかね、歌ったりとかってすると、やっぱり泣かれて
る、そう思います、
じいちゃんおばあちゃんがいらっしゃって、で子供からすると何で泣いてるのかわからなかったりとか、
涙は自分たちは悲しい時痛い時しか泣かないからね、本当だ、
そうだからそれでなんかすごい上手とかって言われるのが、やっぱりね、私たちもなんかこう上手とかって言うんですけど、そういう上手っていう褒められ方と違う、
そうですね、
言い方でねされるので、子どもたちもすっごいやる気が増すと嬉しい、自分たちの歌でそうだったんだっていうのがすごくやっぱりね、
そこです、
嬉
しい感じ、
そうですね。でこうね手を出して、あの可愛いね、頑張ったね、来てくれてありがとうって涙流されると、なんかすごいね、感じることが、でそれはやっぱりこう普段の私たちがしている保育の中では感じれない感情だったりするので、うん、そういうのはすごいこう見てていいなと思うので、なんかこう続けていきたいなと思います。そうですね、
前川さんはどのようにこの、
そうですね、まあ、園長は、ね、子ども目線の話をしてますけど、高齢者の方の方もやっぱし、先ほど、ね、言っていただいたように、あの子供を見るだけでも嬉しい、あの中にはもう年の差100歳ぐらいの、
ね、
もう方があるので、あのやっぱその見るだけでももうね、こう表情が緩んでっていうところがあるのに加えて、
そうなんですよ、
でその子たちがまた自分たちの良かった時代のこの歌を歌ってくれて、一緒にしかも歌える、あの私はねここがいいかなと思ってて、あの子供が歌ってるだけで今の歌を聴くのもいいんだけど、こう一緒にお年寄りと歌ったらいろんな思いがお年寄りの方も思い出されるん違うかなと思ってま す、ね、なので、まあ、そういったこう効果があるので、さっき山本先生がその昔の夏メロを教えてくださってるっていうのってすごくいい交流につながってるなと、そんな風に思ってますね。
そうなんですね、やっぱりこの年に2回ということで、一つの絵に対しては1回ぐらいなんですか？
あの交流自体は、あの大きな行事とかだったら、今年はサンヒルズに1回行ったのと、秋祭りに、三世の秋祭りに行ったっていうのがあるんですけど、もうちょっと日常的な交流もしたりしてまして、そうですね、あの例えば運動会が終わった後に、愛の保育園から三世までって歩いて1キロもないぐらいで、
でも
そこを歩いて行って運動会で踊ったダンスを披露してくれて、だったりね、とか、それが愛の保育園、あれ何組やったっけ、
うさぎ組
かな、あの
3歳、
初めての その遠足がそれの機会なんですよ。遠足といえばどこか観光地みたいなところに行くっていうのが遠足って思いがちだけど、あの愛の保育園では初めての遠足は三水園まで歩いて行って、お年寄り前でそういった、ね、踊りとか歌を披露して、そこでご飯を食べて、三水園の中にあの林があるので、そこでどんぐりを取ったりね、そういったことをしてお年寄りの方と交流して帰ってくると、それがそういった機会がありますね。逆に保育園の行事で、三世のお年寄りの方が一緒に行くみたいなものもあります。例えば、この間焼き芋パーティーとかね、あの保育園の焼き芋をするときに、行ったりとか、
お手伝いに行かれるんですか？
食べに行きます。
ごちそうになりに、
はい、行ったり、あと保育園がバイキング料理、食育にも力を入れてて、自分で選んで食べるバイキング料理をやってるんですけど、そこのテーブルに何人かお年の方がちょっとコンと座って一緒にご飯を食べて、はい。ですもそういう、ね、時にも最初緊張しているのが、子どもたちがだんだんこう話しかけたり、逆にお年寄りがちょっと世話焼いてっていうようなね、やっぱりそういう機会がすごくいいなっていうふうに思いますね。
そうなんですね。今バイキングってお話ありますけど、面白そうですね。
そうですね、愛のレストランってなってるんですけど、まあ、秋の収穫をこう祝ってっていうところもあって、で、好きな子どもたちの好きなメニューだったりとか、
どんなものが並ぶんですか？
今年は、給食の先生がいろいろこうアンケートというか、子どもたちが投票する、
すごい、そこから始まりますね、参加されてる、
はい、なので唐揚げがあったり、でしかもその唐揚げの味を選べるみたいな、
そうですか、はい、
だからそのまま食べてもいいし、ヤンニョムチキンとか、はい、何やったかな、
何種類ぐらい、
2種類、
はい、3種類ご用意になられて、
そうなんです、はい、で選べたりとか、
はい、子どもさんは好きに入れるわけですよね、
ウインナーとか、おにぎりも、 ある年はこう2種類だったりとか、うんうん、でそこにお皿持って行って、うん、これくださいとか、
う
ん、
自分で言うのって嬉しいです
とか、ね、
今まではねもう与えられたものを乗せてもらったものをいただくっていうのが自分で選ぶ、選んで嬉しいですね、それも
ですね、はい、でその座って食べたりするのも、うんうん、その3歳4歳5歳、うん、一緒に座って、うん、でそこに男性の人が来ていただいてみたいな、普段は別々のクラスなんですけど、そういう行事の時とかにこう立っての、うん、つながりも持ったりっていうところですね、
いいですね、
はい、なのですっごい食べてしまうこともあるんですけど、
思いますよ ね、 そうですね、バイキングってなったらなんであんなに大人もそうですけどす、ね、
競争のように食べてました、ね、私も行かせてもらってたんですけど
いやそれはいい機会、これはどのぐらいの頻度でしてらっしゃる、
それは年1回、
あやっぱり年1回、はい、ご準備もね大変ですから ね、
で、
ね、
はい、でもあの職員も楽しんでね、はい、取り組んでるので、
行事自体は、はい、あのまあ、季節に合わせてたくさん行事もしてて、うんね、割に昔ながらのっていうのもあるので、今度1月はお餅つき、
そうです、ね、う
ん、お正月明けたらお餅つき大会があったり、はい、でそこもお年寄りも行って交流しながら食べれたらなっていうことで、
そうなんですね、あの先ほど焼き芋大会とおっしゃってました、うん、焼き芋自体をこう植えたりっていうのはないですか、
そうですね、それも
あのあされるんですか、
はい、地域の方に畑を貸して、うん、いただいて、そこで植えたりとか、まあ、地域の方との交流っていうのもすごくありがたいなと、
これも前からずっと、
そうですね、
じゃあもうあの環境ならではですね、
そうですね、で今年はあの園の方の駐車場が新しくできて、はい、でそこの横に、はい、畑も少し小さいですけど畑ができて、今までこう乳児さんはなかなかその畑まで歩いていくことができなかったので、はい、あの来年からは、うん、あの乳児さんも、はい、あの育てたりすることができるかなっていう環境になってきました。まずはね、じゃがいも、それからさつまいもみたいなところではあるかなと思うんですけど、
そうなんですね、はい、それがまた今度給食として、
そうですね、年長さんがまた夕涼み会っていうのを夏にしてます、うん、して、でそこではお米研ぎから始まって、その自分たちが育てたじゃがいもでカレー作りみたいな、
あらコマーシャルでも見たことありますけどもあんな感じで必死で、
はい、そうですね、
包丁も使うんです、
包丁持ってっていう感じで、
先生方大変ですね、
そうですね、で給食の先生も本当に保育士と一緒に、職員31名いるんですけど、その職員が一緒に、その、給食と保育と、はい、子どもの育ちを支えてるっていう感じなので、
そうなんですね、
本当に和気あいあいと、はい、なのでそれがこう私から見ててもいいなと思うところで、はい、
保育園はさっきおっしゃったように3ヶ月から来られて、うん、ずっと来られたら6年間
そうです、ね、
ご一緒ということですよね、ということは卒園される時にはもうなかなかの、
そうですね、で小学校も本当に三田 の、 あの橋になるので、いろんなこう三田の地域から来ていただいてるので、うん、もう10校ぐらいに分かれたりするところもあるんですね、なのでまあ一人で、はい、新しい環境にね行かれるお子さんもいらっしゃるんですけど、まあ、この6年間で少しでもねこう自分でこう、まあ、困ったことが言えたりとか、お友達の新しくできるね力を育てていきたいなと思ってるので、卒園する時にはまあみんな寂しいけどやっぱりこう小学校っていうのを楽しみにしてる、
うんうん、
キラキラしてますね、
やっぱたくましく育ってらっしゃるような気がします、いろんな体験されてますもん、そうですね、伺うと
やっぱりこう、生きる力というか、こう考えて動いていくっていうのが大事かなと思います、
考えて動くというね、あの一番こう変な言い方ですけども何にもできない保護されるこう赤ちゃんの時から徐々に徐々に成長していく過程を同じ場所でいろんな年代の方と家ではもう想像できないぐらいの人数の中で110名いらっしゃるんですか、全部でその大勢の中で育つっていうのは本当たくましいでしょうね、
そうですね、
ね、ありがとうございます、あの今ところどころで行事をおっしゃっていただきましたけども、はい、改めて年間行事って言ったらそうすると
そうです、ね、
春に入ってきてから
そうですね、いろいろこう 取り組みは遠足だったりとか、うん、いろいろあるんですけど、まあ、保護者の方に見ていただいたりとか、
う
ん、
そうですね、
一緒にこう共感し合える、うん、あの行事でもあったりするのはやっぱり運動会、うん、音楽会、生活発表会というのが大きな柱にはなってるかなと思います。
生活発表会ってどんなことするんですか？
はい、あの2月にあるんですけど、
あ、これからですね、
はい、全クラス出るんですけど、まあ、1年間で乳児さんは特に、1年間でできるようになったとこだったりとか、はい、ちょっと一コマみたいなのを先生と一緒に、はい、はい、あの保護者の方に見ていただけたらなっていうところですね。あと幼児クラスは、こう劇遊びっていうことで、うん、はい、物語を自分たちが役になってで発表するっていうところですね。でそこでこういろんな登場人物の心情に触れるみたいな、
すごい、
ね、はい、それをこうお友達と作って、うん、一緒に作っていくっていうところなので、年長さんとかはこう大道具とか小道具とかも一緒にこう考えながら作っていくっていうところですね。
そうなんですね。いやー、なんか本当にあのいろんな全てのこう、うん、あのできる限りを伸ばしていただけるというか、うん、体験させていただける場所という感じがしますね、うんうん、あ、そうですか。今後のご予定は今、まあ、あの生活発表会っておっしゃいましたけど、
そうですね、生活発表会があって今度はもう卒園に向けて、うん、なので、他のクラスも今の年長さんが卒園するっていうことを徐々にこう知っていく
そうです、ね、
っていうところになっていくので、一、うん、つ下のクラスとかは、うん、その今度は逆に自分たちがもうすぐじゃあ年長さんになるんだ、うん、みたいな、まあ、喜びとちょっと不安もあったりすると思うんですけど、はい、だから年明けるとそういう子どもたちの、はい、あのこう気持ちがいろいろ不安とドキドキと楽しみとが入り混じるところなので、そういうこうね不安にならないように、うん、こう希望を持ってというか、はい、楽しくこう次に進んでいけるように支えていきたいなとは思って、
そうですね、ついついあのお家だったら、うん、もうすぐ1年生でしょとか、もうすぐ年長さんでしょってしっかりしなきゃって言ってしまいがちだけど、そうなるとギューッと萎縮するけど、そうじゃなくて楽しい希望のある言葉がけを先生方がしてくださる、
ね、はい、だから寂しいけど嬉しいよ、大きくなってくれてみたいな、ね、
あ、なるほどね、
持っていければなと思ってます、
卒園のご準備はいつ頃からされるんですか？
卒園の準備はそうですね、もうすでに少しずつ、
もうすでに、
はい、あの始まってたりはするんですけど、はいはい、でもまあ2月その生活発表会が終わったら、もういよいよ卒園一色に、そうですね、はい、
今はあの園のお子さん方の様子をしっかり伺いましたけども、うん、一時預かりなどもされてらっしゃるんですか？
はい、あの三田市の委託事業として一時預かり事業もしております。はい、でそれは一応まあ定員12名ほどになって、はい、一時預かり専用のお部屋も、あ、また、はい、ある形に、
突発的に
もそうですね、
突然その日です
か？そうですね、空いてれば、はい、あのその日にお預かりするという形にはなってます。
現状としては、
現状としては今この、今現在は待ちというかキャンセル待ちも出てくるところにはなってますね。
どういう方がご利用、どういう時にご利用されるんですか？
は
い、
あのやっぱり保護者の方の、うん、まあ、ちょっと短い就労だったりとか、 あ、はい、あとはね、あのこう検診だったりとか、病院にね、はい、行きたいけどやっぱり小さい子連れて行けないなとか、はいはい、あとはこう上のお子さんの行事があったりとか、
う
ん、学校の、はい、
そうですね、
はい、でどうしても下の子を見てもらえる人がいないとか、うん、あとは里帰り出産、うん、で、はい、こちら実家のが三田にあって、はい、帰ってこられたりとかっていう方が多いかな。
理由はどういう理由でも預かっていただけるんですね。
はい、
あ、そうです。それ以外にもなんかあの記事の方によりますと、仲良し広場、
はい、
仲良し広場、
はい、仲良し広場もこう乳幼児子育て応援事業という県からの、はい、分にはなるんですけれども、これもあの月8回ほど家庭で子育てされている、うん、まあ、2歳ぐらいまでの保護者の方、お子さんと、来ていただいて、はい、 いろんなこう体験していただいたりとか、はい、リトミックに一緒にこう、参加していただいたりとか、はい、あとはこう保護者の方のリフレッシュっていうことで、少しね、はい、毎日こう子育てが生まれてるお母さんがちょっと一息できるようないろんなこう作成、イヤリング作ったりとか、あとは、写真を飾るこうフレームを作ったりとか、そういう講師の先生に来ていただいて、でその間お子さんはこちらでお預かりさせていただきますっていう内容もしていますので、
私が子育て中はやっぱり、24時間
そうです、ね、
絶対に変な話ですけどトイレに行く自由もないわけですよね。そんな中でうちの場合はスイミングにちょうど3歳ぐらいから行くようになったら、プロの方に見てもらってるからすごく気持ちも安心できて、私も一緒に泳いでついにコーチになって
たんですけど、
だからやっぱりそのプロの方に見ていただける安心感というのは、実家だったり義理の両親だったり、または夫に、当時は見てもらうこと自体がなかなか難しい、今みたいに子育てに両方が、参加するって時代じゃなかったので、負い目を何も感じなくていいのですごく嬉しいですよね。
そう言っていただけると、ね、
月に8回も
月に8回ほど
仲良し広場は今すごく人気 で、ホームページから申し込みができるんですけど、もうすぐに内容によってもすぐ埋まってるっていうのがあるみたいなので、
ありがたいこと、
いやと思います。もう本当にその子どもが集団の中でどんな様子かっていうのも、また聞かせていただけるいい機会になるので、
どうしてもそういうことをしなくても、こうね、他の場所に預けてはちょっとね、お母さんの方もこう罪悪感があったりされるみたいな、
本当に負い目が何もない
ので、同じ、空間のところにいるっていうだけでこう安心感が、持っていただけるのならばっていうことと、あと保育園に対してのこうね、なんていうのかな、はい、入りにくい、いいのかな、行ってもいいのかなみたいなね、思いもあると
、ちょっと敷居が高かったのが、
と思うんですけど、こういう感じで、園のね、園庭開放に来ていただいたりとか、
園庭開放嬉しい
ですね。そうですね、はい、なのでこう身近な地域にこう開放された保育園になっていったらいいなという思いはあるんですけど、はい、
今後は何かもう少しこうやってみたいなと思ってらっしゃることなどありますか？
そうですね、来年だったら子ども誰でも通園制度みたいなね、
今、保育で新たな取り組みをって言われてるやつを、三田市がそれを募集がありまして、来年うちの愛の保育園もそれに取り組もうかっていうことになって
ますね。誰でも、
そうですね、はい、月10時間までっていうことで、
つまり誰でもってこと、お仕事をされてなくても預かりますっていう意味の誰でも、
はい、そうですね、それが月10時間までは保障されてるっていうことなんですけど、
すごい、
本当に少しでもそういうこう制度を使って、集団というか、はい、にね、入って、こちらができることが あればなっていうところでは、なので地域に根ざした保育園になればという思いが、
ね、本当ですね、はい、いやすごくいろんな今時の保育園さんの様子というか、前々はなかなか保育園さんって言ったらこう、私がちょうど子育ての頃っていうのは本当になかなか幼稚園のようなこともしていただくことも難しかったりっていうあれでしたけど、もう全然違いますね、今伺ってると。
求められることも、
もちろんそうですね、
出てきているので、本当にその来られている、就労されている保護者の方だけではなく、家庭で子育てされている方も含め、見守っていきましょうというところになってきているのかなと思います。
そうですね、最後にぜひちょっとリスナーさんにメッセージいただいていいですか？
メッセージ、はい、なのでメッセージですか、はい、ね、いつでも保育園でいいとか、本当にこう敷居が高いところではないので、おじいちゃんおばあちゃんがこう預かられたりとかすることもあったりするので、そういう時も全然こう園庭に一緒に遊びに来ていただいたりとか、
そうか、はい、なるほどね、
場所からね、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんと一緒にこう育ってる子も多かったりするの で、本当にこう公園みたいな感覚で、
開放された場所として、
愛の保育園の方に来ていただいて、でその子どもたちの様子を見ていただいたりとか、 でこう気になることがあったりしたらね、そこにいる保育士に気軽にこう声をかけてもらえるような場所になりたいなと思ってますので、はい、いつでもお越しいただけたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます。マイカさんからも。
そうですね、まあ、子育てはね、もう園長中心に保育士たちが一生懸命頑張ってやってくれてます、でよく園長とお話をしているのはやはり保護者の方に優しい園でありたいなっていう話はしてるんです。先ほども言われてた子育ての大変さ、しかも働きながら子育てをしているっていうところの大変さを私たちが分かってあげることで、保護者の方も安心してもう子育てができれば、子どもたちにとってそれは絶対いいことだろうな、そういう話をよくしてますので、そういった保護者に優しい園を目指していますので、ね、よかったらぜひ園長も言ってたように覗いていただけたらなと思います、
はい、そして申し込み、実際に保育園に通いたいという方の申し込みはいつ頃始まっていくんですか？これは、
保育園の方に入りたいというのは全て市の方に、
やっぱりそうなんですか、
はい、申し込みをしていただく形になっています。
割り振りはもう全然、
そうですね、市の方に通して、
そう、
申し込みは全て市の方に、
窓口、
はい、割り振りは第一希望、第二希望という形で希望が出せる形にはなっているので、はいはい、そこで希望を割り振ってるっていう感じですね。ね、
ね、
あと一時預かりとか仲良し広場に関しては直接、
ね、そうですね、
はい、保育園の方にご連絡いただけたらと思ってます。
はい、わ、はいはい、かりました、ありがとうございます。ぜひホームページなどもちょうど QR コードも出てますので、このあたりも見ていただいたらね、はい、いろんな情報が出てくると思いますので、今日の、聞くフリーペーパーハニー冬号の12ページに掲載されました、社会福祉法人山水会の愛の保育園の園長先生、山地真由美先生、そしていつもお話しいただいてます山水会東葛施設長の前川義彦さんをお迎えしていただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。